おはようございます。前回まで脳梗塞の診断のポイントについて話をしてきました。今回は脳梗塞の診療で避けては通れない TPA の適用の脳梗塞の診療手順についてですね、話をしていきます。で、脳梗塞の TPA っていうのは心筋梗塞に対する PCI みたいなもので、当然脳の閉塞狭窄しているところをですね、解除してあげることによって輸血の範囲を少なくするっていう、まあそういう治療になってきます。ただ心筋梗塞に対する PCI とかとですね、違うところが大きく分けて2つあります。で、1つ目がですね、あくまで予後、神経学的な予後を良くするために治療するっていうことが1つ目になります。まあ、心筋梗塞とかだとですね、もう本当救急外来でそのまま不整脈とかで死んじゃうことってよくあるんですけども、脳梗塞に対する TPA の方はですね、救急外来で同行というのは基本的にはなくて、あくまで患者さんの予後を早く、予後を良くするために少しでも早くした方がいいというものになるので、まあ、心筋梗塞ほどですね、シビアに動かなきゃいけないかっていうと、個人的にはそうじゃないかなとは思うんですけども、まあ、そういうのが一つ違いにはなってきます。なんで、まあちょっと極論的な話ですけど、心筋梗塞の患者さんとですね、TPA 適用の脳梗塞の患者さんが2人同時に来た場合はですね、やっぱり心筋梗塞の患者さんをちょっと優先するべきかなとは思いますので、まあ、そのぐらいで思っといてもらえばいいかなと思います。そういうふうに、まあ、ランク付けができていると、救急外来の対応で少し心が軽くなるところもありますので、まあ、1個目のその違いを話しました。で、二つ目がより大事なんですけども、心筋梗塞が多分来たらですね、もう全部 PCI に回ると思います。ただ、脳梗塞の場合はですね、TPA をまず使っていいかどうかという適用の判断がですね、すごいややこしくてですね、これが TPA、脳梗塞の TPA の難しいところになってきます。で、そのためのいろんな適用判断の項目としてはですね、診療の順番通り話していくと4つあってですね、大まかに。で、一つ目が発症時刻。で、二つ目が、禁忌項目とか、身長投与の項目がないかっていう確認。で、三つ目が、NIHSS。で、三つ目が、画像診断の所見っていう、四つ目が、画像診断の所見という形になってきます。心筋梗塞は正直、心筋梗塞かなっていう診断をつけてしまったらですね、もうほぼ PCI に行くという形になるので、ある種診断さえつけば単純なんですけども、脳梗塞の方はこういうのをですね、全部確認して TPA 適用があるかどうかっていうのを確認しなければならないっていう点で、すごいめんどくさいっていうのが正直あります。で、おそらく研修医の先生がですね、診療されるような病院で脳神経内科とか脳外科の先生がいてですね、TPA をやってる病院だとですね、もう本当研修始まって最初の頃に TPA 適用の脳梗塞の診療手順みたいな、ものをですね、アルゴリズムみたいなのを説明されて、だからこういうふうに診療してね、みたいな話があるかなと思います。これは今言ったように、たくさん確認することがあってややこしいので、で、みんながみんな同じように対応できるわけじゃないので、どうしてもですね、そういうアルゴリズムとかを説明して、そのアルゴリズム通りやってね、みたいなのを共有しとかないとですね、診療に差が出ちゃいますので、まあそういうのでやってる、本当は TPA 適用だったけど、うまく TPA できなかったとかですね、そういう事態に陥っちゃうので、脳神経、系の先生たちはそういうのを研修に伝えるっていう、そういう感じになります。で、基本はその病院でですね、一番やりやすい方法でやってほしいので、原則はその病院のアルゴリズムにのっとってですね、その順番でやっててもらえればなと思います。ただそういう脳梗塞の TPA とかをですね、ちゃんと理解しようと思うと、ただアルゴリズムにのっとってやってるだけだとですね、勉強になりませんので、今回はそういう脳梗塞の TPA 適用で実際は何が重要なのかなとか、まあそういう話をしていきます。で、まず多くの病院で出されているアルゴリズムについてなんですけども、大体はですね、脳梗塞かなっていう患者さんが来たら、まず発症時間っていうのを確認するのが一つ目にアルゴリズム入っていて、で、その時点で、そう、発症時間的にも満たすような脳梗塞かなっていう感じであれば、まず採血をですね、こう、凝固系、まあ、PT とか APTT とかと一緒に採血をして、で、その後画像診断に行けっていう風になってるか、まあ、NIHSS とか、あと禁忌項目、心情投与の項目がないかというのを確認 しながら画像診断に行けみたいな形になっているかなと思います。この画像診断も病院によって違ってですね、MRI を基本にしているところもあればですね、3DCTA とか、まあそういうので診断しているような病院っていうのもあるかなと思います。で、原則、まあこの順番でやっててもらえればなと思うんですけども、 ここで知っといてほしいのがですね、だからまあ知っとかないとまあ勉強にならないという点で知っといてほしいのがですね、こういう、ま、いろいろ確認するポイントはあるんですけども、実際大事なのはですね、こういう順番内容っていうのがあってですね、それが診療の順番とはちょっと違ってたりする、しますので、まあ、それをぜひ知っておいてください。最初に言ったですね、発症時間と、禁忌とか身長項目、身長投与の項目の該当と、三つ目の NIHSS と四つ目の画像診断。まあ、基本はこういう順番で流れていくわけなんですけど、この中で、まあ、全部 TPA 適用に判断は使うんですけども、ただ重要度がやっぱり一個一個違います。一番 TPA 適用の判断に大事なのは、やっぱり画像診断、まあ、画像所見になってきます。で、二つ目が発症時間になってきて、で、三つ目に禁忌とか身長投与の項目の該当、で、四つ目に NIHS、SS っていう形になりますので、まあ、この順番を知っとくとですね、多少判断の時のポイント、判断につながってきます。よく、そういうアルゴリズムとかでですね、TPA 適用を判断して神経内科の先生に振ってみたけど、まあ、神経内科の先生が実際には、その、4つの項目でですね、TPA 適用に該当してないけど TPA するときとか、まあ、該当してても TPA しないときとか、実際はあるんですよね。で、なんでそういう違いが出てくるかっていうと、そういう大事な順番っていうのを厳密にはですね、神経内科の先生は頭の中にあって、それに合わせて、自分なりの適用で、治療するっていう方が結構いらっしゃいますので、まあ、そういう点で違いが出てくるっていうことを知っとくのもいいかなと思います。で、この順番になる理由っていうのを今から解説していきます。で、まず一番大事なのが、その画像診断になってきます。で、画像診断で確認すべきポイントとしては2つあってですね、1つ目が、すでにこう脳梗塞が起こってしまって脳細胞が死んでるわけなんですけど、その細胞がどのぐらい、死んでるか、どのぐらいまあ時間が経っても完全に死んでしまっているのか、科学的にまだ戻る可能性があるような状態なのかっていう見極めが一つ目のポイントになって、で、二つ目がですね、どこの血管が詰まっているかっていう、それが見れるっていう、まあ、この二つを元に判断していく感じになります。で、一つ目の脳細胞がですね、もう死んでるのか、可逆的な状態なのかっていうのはですね、まあこれは当然で、まあ、TPA してもですね、効果あるかどうかっていうのが、まあ、そうやってわかるわけですので、で、あとの発症時間っていうのはですね、当然、その脳細胞がまだ可逆的な状態なのかどうかっていうのを判断するために結局把握しているわけなんですけども、ただ結局はですね、実際に脳の画像でですね、脳細胞を見れる MRI とかの方がですね、そういう判断に役立ちますので、そういう脳梗塞を起こしている場所のですね、信号がもうすごい上がってるんだったらもう死んじゃってますし、逆にまだアワークとかですね、もうほとんど見えないような状態であればですね、十分TPA の効果が期待できるっていう形になるので、なんでそういう点で大事になってきます。で、二つ目が血管が詰まっている場所ですね。で、これはですね、まあ、ちっちゃい、脳の血管だとですね、まあ、基本的にはどこ詰まってるか見えないこともあるんですけど、大事なのがその主管の動脈がですね、詰まってるかどうかっていうのを、判断するっていうのが大事になってきます。まあ、主管動脈でその脳の血管の太いところ、内頸動脈とかですね、脳底動脈とか、まあそういうところになってきますけども、そういうところが詰まってる場合はですね、TPA だけではですね、あまりこう用語が良くならない、もうまあ、症状とかもしっかりがっつり出てるわけなんですけど、太い血管なので。で、ただそういうのには TPA はですね、太いところだと溶かしきれないので、用語があまり良くならないっていうのが分かっています。その場合はですね、またお話しする血管内治療がいい適用になってきますので、そっちに移るわけなんですけども、まあ、そういうのを判断するためにですね、血管がどこ詰まってるかな、まあ、特に主管動脈が詰まってないかなっていうふうに見るために、そういった、画像診断が大事になってくるので、大事だよっていう、そういう話になります。で、次に大事になってくるのが二つ目の発症時刻になります。まあ、これは厳密に発症時刻が適用に大事かっていうと、まあ、それも大事なんですけど、ただそれより、診療の手順をですね、効率化するために、結構発症時刻っていうのがポイントになってくるので、なんで二つ目に挙げています。TPA 適用っていうのはご存知の通り 4.5 時間以内が一応適用という形になっていて、当然それを過ぎてくるともう脳細胞は死んでるので、TPA で 血液流れを再開させてもですね、効果が乏しいよという点で、まあそういう適用が入っています。 で、さっき言ったように、最終確認としてはですね、MRI の画像の方が役立つっていうふうに言う先生の方が多いので、まあ、発症時刻は全てじゃないっていうのと、あと、まあ、脳梗塞夜中に起きて、朝起きたら起きてたっていう方が多いので、実際いつから起きてるかっていうのがわかんないことが結構多いです。そういう発症時刻がはっきりしない脳梗塞に関してはですね、やっぱり MRI で見て、脳細胞がどのぐらい光ってるかなっていうのを見てですね、適応判断した方が結局、適応、見落とすことがないよみたいな研究結果もあるので、なんで、MRI の方が、まあそういう点でも優れて、大事なところにはなるっていう形にはなるんですけど、ただこの発症時刻をですね、最初に、明確に聞いておくとですね、すごい楽になるところがあります。というのも、例えば、もう6時間ぐらい前には麻痺があったよっていう脳梗塞を見つけた時にですね、もうその時点で TPA 適用がないというふうな判断になりますので、なんで、TPA 適用かもと思うと結構バタバタするんですよね。いろんな検査早くしたりとか、そんな形になって。ただもうその6時間っていうのを聞いた時点でですね、あもうこの人は適用ないよとかですね、そんな形になってくるので、それでね、まあ落ち着いて診療ができるっていう点で結構最初に発症時刻を聞くのはもうすごい大事になってきます。なので大体どこの病院のアルゴリズムでもまず発症時刻を確認するというふうに書いてあると思うんですけども、それはその後のバタバタを減らせる人は減らすためにですね、だいたい記載されてますので、なんで、そういう点で大事かなと思います。で、ここまでいろいろ話してきたんですけど、まあ、なんでこんなことを話すかっていうとですね、結局のところ、大事なのはその2つ、発症時刻で最初に、本当に TPA 適用あるかどうかっていうのを、まあ、ざっくり分類だけしてですね、で、その後画像診断で最終的に TPA 適用があるかどうかを決めるっていう、この2つだけ知っているとですね、残りのややこしいですね、身長とか身長投与とか近畿の項目とか NIHSS っていうのをもう飛ばしてですね、最悪その2つだけやってから、まあ、適用があればですね、する、それらを確認するっていうことができますので、まあ、そういうことを知っておくと、それ知っておくといいかなと思いましたので、今回話した形になります。ただもちろん TPA を行う場合に関してはですね、今言ったような、近畿身長投与の項目っていうのも確認しますし、で、NIHSS も確認するんですけども、ただまあそれはその、さっき言った画像診断とかで、まあ、やるよっていうふうになってから判断する、取得するでも構わないかなと思いますので、まあ、そういうふうなことを知っておいてもらえればと思います。NIHSS もですね、点数によって、適用と非適用の判断っていうふうになってるんですけど、ただこれもですね、結構病院にとか医者によるところがあってですね、その点数より、4点より小さいとかですね、25点より大きかったらですね、じゃあ TPA の効果はあまりないのかっていうと、確かに効果は乏しいのは分かってるんですけど、ただ本当に効果がないのかどうかまだ分かってなくて、結構、先生によって考えが違うところなんですよね。4点とか25点でもちょっとまあ繰り上げたりしてですね、HS も正直主観みたいな感じになりますので、繰り上げたり繰り下げたりして、TPA やってるような病院も正直ありますし、なんで、正直そこまで重要じゃない、TPA 適用、TPA しようかなっていう時に点数取る、むしろその点数が、TPA したから良くなったかどうかみたいなのを研究で確認するために作られたスコアみたいとも取れますので、まあそんな問題ぐらいで考えてもらえば大丈夫で。まあ、もちろん、もう本当は歩いてくるような脳梗塞でちょっと右の手と足の力がちょっとだけ落ちてるみたいな人は確かに NIHS でも絶対最初から適用じゃないなみたいな感じになることもあるんですけども、ただまあ有用性としては、特に救急外来で働く先生たちにとっては、低いかなと思いますので、まあそういうふうに、大事な順番っていうのがあるんだよというのを知っておいてもらうと少し心の安定だったりとかですね、脳梗塞の TPA の理解になるかなと思いましたので話しました。もうちょっとだけ TPA について補足しておくところがあるんですけども、ちょっと時間が長くなってしまいましたので、また次回に伸ばさせてもらいます。